翌日、いつもの時間に扉が開いたとき、あなたは安心感を覚えていました。今日は来てくれた。あんな生殺しに会わなくて済む。と。
また、来たのですか。
しかし、男には歓喜の声も表情も見せはしません。淡々と、憂鬱そうに向き合います。ただし、今日はいつもとは少し事情が異なっていました。いつもの他にもう一人、怪しげな男がやってきていたのです。彼は全身黒ずくめで、顔も見せず、まとう雰囲気はひたすらに不審。直感的に、この男は魔法使い。しかも、禁忌とされる闇の魔法に手を染めたものだと、あなたはわかりました。魔法使いの男はあなたに歩み寄り、その手を掲げます。
何をするのです?
まさか、彼らが自分に危害を与えるとは思えませんが、あなたは自分の体を抱きしめるように、体の前で腕を交差させました。しかし、そんな抵抗は意味をなすこともなく、あなたは、下腹部に妙な熱さを感じました。
何これは、熱い。
その熱さにもだえていると、魔法使いはいつの間にやら消え去っていて、いつもの男だけが残っています。彼はいつものようにあなたをベッド上に座らせると、服を脱がせました。
なんて、ただ触られているだけなのに、こんな。
そして男が軽く股間や胸に手をはわせます。すると、ただそれだけだというのに、全身が燃え上がるように熱くなり、強烈な快楽が体を駆け抜けていくのです。
すぐに、いつ…
驚くほど簡単に生かされてしまい、あなたはしばらく呆然としてしまっていました。ただ単純に調教されきった体が快感を覚えているのではありません。下腹部が妙な熱を持ち、そこから全身へと強烈な快楽が送り込まれていく。脳がふわふわとした浮遊感に包まれ、頭がとろけていくような感覚、そして全身を貫くような快楽の本流、そのすべてがあなたを心地よさへといざない。あなたはなすすべもなく絶頂させられてしまったのです。
嘘、またするのですか。
男がさらに股間をいじり回す。ただそれだけで、あなたはみっともなく言ってしまいました。もう、下半身は愛液でドロドロ。 おもらしをしたようにびしょ濡れです。今までこんなことはなかった。明らかにあの魔法使いの男のせいだ。そう思い、あなたは恐る恐る愛液でぐしょ濡れの自らの股間へと視線を下ろしました。
なんですかこれは。
あなたの変化の原因は股間そのものではなく、それより少し上、ちょうど子宮の真上にある部分に刻まれていました。赤い入れ墨のようなもの。それは怪しげな光を放っています。おそらくはこの文様が自分に快楽を与えているのだろう。そう思ったあなたですが、その疑惑は確信に変わりました。
なんですかこれは。こんなものを私に刻んでどうしようと。
男がまたもやあなたのクリトリスを軽く刺激する。すると文様はさらに強く光り始め、それと同時に快楽が身を襲います。
やめて、これ以上行くの無理。おかしくなってしまうから、もう寝れない。
男はあなたの反応を確かめるようにまた絶頂させてしまいます。
もうダメ、本当に体、力が入らない。
度重なる絶頂によって疲労したあなたの頭はもうまともに物事を考えることもできません。しかしそんなあなたに男は伝えました。この体に刻まれたのは呪いの一種で、性的な快楽を何倍にも増幅する陰謀と呼ばれるものであると。解除はあの魔法使いにしかできず、これからあなたが商品として完成するまで陰謀は刻まれっぱなしであること。それから男は別件があるため数日ほどここには来られないという話でした。
あなたが来ない、つまり状況はないということですか。
男は首を縦に振ります。それはあなたとしては喜ぶべきことなのでしょう。たとえ状況はなくともあなたに自由はありません。しかし無理やりに快楽を与えられることもまたない。一時的にせよ一息つける瞬間だと言えるでしょう。ところがあなたは少しつまらない、いえ切ないような心地がしてしまったのです。今にして思えば、昨日はあの魔法使いを呼び寄せるため状況がなかったのでしょう。そのたった一日の休みでさえあなたを地位へと駆り立ててしまったのです。それが今度はいつ彼がやってくるのかもわかりません。あなたは今の時点でもう自分がきっと地位をしてしまうのだろうということが予想できました。しかも今度は陰謀の効果できっと激しく乱れてしまうのです。自慰行為の単調な快楽に失望していたあなたにとってそれは良いことなのかもしれません。しかし を本気で楽しんでしまえば、もう本当に快楽からは逃れられないかもしれない。そう一人で不安に感じるのでした。